サガネチックス京都。さあこのコーナーは私サガネッチが気になった方、ゲストにお迎えしてお話を伺うコーナーです。今日は関西電力送配電からお二人お越しいただいています。では自己紹介をお願いいたします。
はい、関西電力送配電京都本部で広報を担当しています小畑です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。そしてもう一方。
はい、京都配電営業所で電柱の設備の保守をしております大竹です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。小畑さんと大竹さんにお越しいただきました。ありがとうございます。実はですね、1年ほど前かな、4月ぐらいにも実は小畑さんにはねお越しいただいていろいろとお話を伺っているんですが、はい、もう今日初めて聞いたという方もいらっしゃるかなと思いますので、あの関西電力送配電株式会社さんっていうのはどんな会社なのか教えていただけますか。
はい、発電所で作られた電気を皆さんの家やお店まで届けている会社です。関西エリアの電柱や電線、変電所など電気の通り道を管理しています。
電気の通り道、なるほど、
はいはいはい、電気を作る会社と届ける会社があって、私たちは届ける専門の会社です。うん、その電気の通り道を最前線で守っているのが今日一緒に来ている大竹です。
そうなんですね。そっか、電気を作る会社があって、その届ける会社もあって、はい、で関西電力送配電さんはその届ける会社をしてなさっているということなんですね。はい、 はい、そして現場担当をされているのが大竹さんということなんですが、どんな作業をされているんですか。
はい、普段は電柱に登って設備の保守であったり点検の方をさせてもらっております。
そうなんですね。あの現場っていうと、あの電柱があって外にあるあそこに行って作業をしてらっしゃるということなんですね。
はい、で、あの停電を水に防ぐように努めております。
あ、停電、そうなんですよね。私たちが一番困るのはやっぱり停電かなっていうふうに思うんですが、それを防ぐための作業をしてくださっているということなんですね。
はい、電気は実際に見えないものになってきておりますので、あのきちんと設備の保守をさせてもらって、台風や落雷などでどうしても停電が起きてしまうんですけれども、その時は設備を順番に確認しながら復旧作業を行っております。
そうなんですね。台風とか落雷で停電確かに起きることありますもんね。なんかあの他にも停電起きたりするんですか。なんかイメージ的にはなんか雪の時はどうなのかなとか、夏はどうなのかなと思うんですが、雪の時はどうなんですか。
雪の時に関しましては、まあ、実際に雪で停電というよりかは雪の重みで、樹木が倒木してそれで電線が切れたりっていうのはあったりします。
そうなんですね。じゃあ冬の寒い時にも停電は起こることもあるし、
はい
はい、夏もあるんですね。あ、夏はその台風だったりとか落雷ですよね。
そうですね。
そうなんですね。いやもう暑い時も寒い時も現場で頑張ってくださってるんですね。いや、ありがたいです。ありがとうございます。はい、そうなんですね。なるほど。でその復旧作業もされているということなんですね。
あ、そうですね。あの私含め作業員の方で、あの順次点検しながら設備の復旧を行っております。
そうなんですね。さっき電気は目に見えませんっておっしゃっていただいてましたけれども、あのその復旧するその どこがとかいうのは分かるんですか。
そうですね、実際にその停電しているところに専用の機械をつけさせてもらって、その機械で確認しながら原因を突き止めて復旧の方をさせてもらっております。
あ、そうなんですね。じゃあその停電してもその時の原因っていうのは、あの必ず一つって決まってるわけじゃないので、その測定器でどこだろうっていうのを調べてらっしゃるということなんです。
その通りです。
そうなんです。大変ですね。はい、でさっきも停電の原因あの伺ったんですけど、やっぱり台風が多いんですか。
そうですね、台風であったり先ほどおっしゃられた雷であったりが一番多いです。
はい、そうなんですね。 はい、さっきちょっと冬のこととかも伺ってましたけれども、はい、あの春とかにもあるんですか？
はい、あの佐賀根さん、ここでクイズいいですか？
急にクイズになりました。はい、わかりました。
はい、あの春に増える停電原因って何だと思われますか？
ちょっとね、今思ってたんですよ、さっき伺って、冬とか夏とか言ってたんですけど、春の停電、春のて最近すごい花粉多いんで花粉ももしかしたら停電させちゃうんじゃないかとか思うんですけど、どうでしょうか？
はい、実際に春多いのはカラスの巣になってきております。はい、
カラスの巣、あ、はい、カラスの巣なんですか？
はい、実際にそのカラスの巣自体が、
はい、
あの針金のハンガーで作られていることが多くて、
お、
はい、それが原因になっております。
あ、針金のハンガーって、あのクリーニングの時のあの細いハンガーですか？
はい、その通りです。針金などが電気を通しまして、
はい、
それが電線に当たって停電になってたりっていうのはあります。
そうなんですか、知りませんでした。
はい、で実際にその停電を未然に防止するように、私どもの方でもカラスの巣の方を撤去させてもらっております。
そうなんですね。じゃあそのクリーニングの、その、金属製のハンガーでできているそのカラスの巣、
はい、
がなんか作用するから停電するということなんですか？
そうですね、実際にそのハンガーが電気の線に当たってその停電したりとか、そのカラス本体自体もその電線をどうしてもつっついちゃうことがあるので、
ああ、
はい、それで停電してしまうっていうことはあります。
あ、そうなんですね。じゃあそのハンガーでできた巣だけじゃなくて、カラス自体もなんかこう悪さしてたりとかっていうこともあるわけですね。はい、じゃあできるだけカラスが寄らな近寄らない方がいいですよね。
そうですね。
あ、そうなんですね。でだとするとやっぱり巣はねない方がいいですよね。はい、あの撤去ということをおっしゃってましたけれども、撤去するのって大変ですか？
そうですね、実際に撤去するってなると、まず電柱の周りにコーンやバーとかで標識をさせてもらって、電柱の周りに通行の、あ、歩行者さんが来ないようにまずさせてもらって、作業の方させてもらいます。
そうか、なるほど。あの工事現場とかに置いてあるあの三角コーンとかですね。
はい、
だって地域のね、そういう電柱があるということは皆さんお住まいだったりとかするわけですから、はい、そんな中での作業になりますもんね。
はい、で実際にそのどうしても通学路であったり住宅の近くにもカラスの巣ができてしまうので、
はい
はい、周囲の安全を確認しながら撤去の方はさせてもらっております。
大変ですよね、安全の確保っていうの大変ですよね。はい、あのその巣ですけれども、簡単に取れるんですか？
実際のところあの簡単には取れなくて、針金や枝があの実際にあのカラスが巣を作るときにあの絡まっているものになってきますので、あの簡単には取れないです。
そうなんですね。なんか難しそうですよね、大変そうですよね。
はい、どうしてもその、うん、落下あの取るときに枝が落ちてしまったりとかして、
はい、あ、あ、はい、そうか、一塊になってるみたいには見えますけど、やっぱりバラってなって落ちちゃったりとか、はい、まあ、その巣ごと落ちても大変ですもんね。
はい、
そうですか。いや、もうそれはかなり神経使いそうですよね。なるほど。やっぱり今ね、工事現場じゃないけれど、そういう現場のところに人通られたりとかすると本当大変ですよね。はい、なるほど。はい、じゃあそういったカラスの巣を見つけたらどうしたらいいんですか？
はい、もし電柱の上に巣を見つけたら、関西電力送配電までご連絡をお願いします。
はい、
フリーコールは 0800-777-3081 0800-777-3081 です。
はい、
で、あのお電話だけでなく、まあ、写真があると確認がスムーズなので送っていただけると助かります。
そうなんですね。まあ、電話だとでも写真が送れないと思うんですけど、どうやったら送れるんですか？
そうですよね、すいません、あの関西停電情報アプリから送ることができます。
はい、関西停電情報アプリ、もうこれね実は私は知ってましてめちゃめちゃいいですよね。このアプリはもう絶対絶対スマホに入れとくべきやと思ってるんですけれども、はい、これそうスマートフォンに入れるアプリなんですけれども、これはどんなことができるのか小畑さん教えていただいていいですか。
はい、まず登録した地域で停電が発生した場合にスマートフォンに通知が届きます。
はい、
はい、またご自宅や職場など最大10の地域まで登録することができます。
10も登録できるんですね。はい、便利ですね。
そうですね、離れて暮らしていらっしゃる、ご家族の住所とか入れていただくといざという時に安心かと思います。
そうですよね。はい、やっぱり親御さんと離れてらっしゃるとか、お子さんと離れてらっしゃるとかいう方もあると思うので、そこも登録しておけばということなんですね。
はい、でさらに、関西全域の停電情報や復旧見込み時間も確認できます。大竹のような作業員が現場に向かっていますとか作業中ですといった状況も確認することができます。
現場としましても少しでも状況が伝わるように安心して待っていただけるように心がけております。
いやもう本当助かります、ありがとうございます。あれをね拝見するだけでものすごいホッとするんですよね。
はい、
なのでちょっと今作業していただいてるんだなとかいう状況も分かりますので、すごく安心だなと思います。実際その電話がつながりにくいことって停電するとありますよね。
そうですね、ご迷惑をおかけいたします。ただそういった場合でもこの停電情報アプリからチャットでお問い合わせをいただくことができます。
うん、
で一緒に写真も送っていただけますと状況の確認がスムーズです。
はい、そうですね、実際にその写真を見ながら僕らも復旧をさせてもらっておりまして、その写真を見ただけではわからないこともあるんですけれども、復旧の目安にはなりますのでとても助かっております。
そうなんですね、写真があるといいんですね、やっぱりね。
はい、助かります。ですので先ほども坂根さんから何回もおっしゃっていただいてますけども、いざという時の備えとしてあらかじめスマートフォンに入れておいていただけると安心です。
はい、やっぱりね慌てちゃうのでね、停電したりとか、何かこう非常時の時ってね、なのでここ見ればいいんだっていうのをあらかじめ設定しておくととってもいいなっていうふうには思ってます。はい、さあその関西停電情報アプリですね、これどうやって入れたらいいのか、まだ入れてないという方どうしたらいいか教えていただけますか。
はい、お使いのスマートフォンで Apple Store または Google Play を開いていただいて関西停電情報と検索してください。その他にも関西電力送配電のホームページの QR コードからもダウンロードしていただくことができます。
はい、どちらからでもできますので、割とすぐに簡単に見つかりますの で、
そうですね、
はい、アプリ取るのも簡単だと思うので、ぜひ皆さん入れておかれると私もおすすめします。いいと思います。
ありがとうございます。
キャラクターのおくりんくんも可愛いですね。
ありがとうございます。
はい、そう今日はカラスの巣が危ないということで、伺ったのと、あとアプリ必ず入れてくださいということ、すごく情報ありがたかったかなと思います。はい、今日はお二人お聞かせいただきましたが、最後にリスナーの皆さんに一言ずつお願いできますでしょうか。大竹さんからお願いします。
はい、電気は毎日の暮らしを支える大切なものになっております。私たちは停電を起こさないように日々設備の保守に努めております。万が一停電した際には安全を最優先に、早く復旧の方に努めております。これからもよろしくお願いいたします。
お願いいたします。じゃあ小畑さんお願いします。
はい、私たちは地域の皆様に安心していただけるようこれからも電気の通り道を守り続けてまいります。もし異変を見つけられた際はぜひご連絡ください。合わせて停電情報アプリもいざという時の備えとしてご活用ください。よろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。もう大竹さんもまたね、現場で大変だと思いますけど、これからどんどんまた暑くなっていきますしね、
はい、
頑張ってください。
ありがとうございます、
はい、こちらこそいつもありがとうございます。今日はお二人にお話を聞かせていただきました。関西電力送配電から、京都配電営業所の大竹さん、そして、京都本部の統括グループの、小畑さんにお話を伺いました。お二人どうもありがとうございました。
ありがとうございました。